三和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。今日は三和テクノスの山本誠社長においていただいております。山本社長こんにちは。
こんにちは。
今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年も山本社長に会えるのを楽しみにしてきたんですけれども、
ありがとうございます。
毎年のことで誠に申し訳ないんですけれども、はい、今回初めてサンワテクノスという企業の名前を知った方々もいると思うんですけれども、はい、何をやっている会社なのか、はい、そのあたりからまずお願いいたします。
はい、当社は技術専門商社ということで、特に産業用のエレクトロニクス部品からメカトロニクス関連の装置機器等を扱っているですね、商社でございます。で主な取引先様は安川電機からオムロン、TDK、スタンレー、ミネベア、ケルサン等がございます。
そうすると中心になっているのはこう技術系ということになるん
ですか？そうですね。特にものづくりの現場で、いろいろとお客さんのご支援ということを基本に進めてきておりますので、先ほど言った工場で、お使いになられる製品あるいはその製品の中に、お使いいただく電子部品だとかっていうのが、うん主になりますですね。
工場がそうすると営業マンの方々などが、はい、いろいろな会社の工場で、はい、その工場どんな設備をお使いになられてますか、どんなことをお困りになってますかというようなことを取り入れるという、はい、
そうですね。そういうことなんですか？お客さんの方からいろいろと、当社に ご要望がございます。でお客さんのその要望に合わせた形で、例えば安川電機さんであったりおもろさんと一緒になって、お客さんが望まれるような、工場のラインであったりあるいは製品であったりっていうのを提案させていただくんで、決してこうなんか標準品だけの販売ということじゃなくて少しオリジナリティのある提案を中に入れてですね、お客さんに営業活動しているという。
毎回伺ってますけれども、はい、商社さんっていうとこう仕入れてきて売るっていうイメージがあるんですけれども、はい、それだけではなくて提案したり、はい、
そうですね、
いろんなものを組み合わせたり、
はい、今はお客さんの方もその商品とかそういうもののいわゆる調達についてはですね、いろいろインターネットであったりとかいろんな、チャンネルがあるわけですね、はい、でそういう意味の中で当社ならではの特徴をですね、プラスアルファしてお客さんに喜んでいただけるようなビジネススタイルっていうんですか、そんなのがまあ、ちょうどもう62年目に入りますけれど創業して、当社の、まあ、創業以来の、まあ、伝統というかですね、
はい、
そんなのが今にこうつながってると思います。はい、
取引先の名前で安川電機さん、オムロンさんという名前出ましたけれども、はい、まあ、これ私の知識によると乏しい知識で申し訳ないんですけど、ロボットですとか、
そうですね、今は
製造現場で使われる、なんかこう、はい、オムロンさんにしてみても考え方としては、ロボット制御機器それからエネルギー制御っていうんでしょうかね、はい、そういうイメージでその会社を見てるんですが、はい、そっちいう角度で御社の仕事も捉えてもよろしいん
で
わけですか？
そうですね、特に今はもう中国あたり、私どもは海外拠点がございまして、中国の方も例えば人件費が上がってきて今度中国の製造現場でのいわゆる工業化自動化ということですね、当時日本が高度成長期があったわけですけれど、それに応じて、いわゆる工場のオートメーション化っていうんですかね、うん、そんなところが我々のフィールドかなと思ってます。
そうすると売りに行く方々っていうのも相当専門知識がいりますよね、
はい、これはまあ学生の頃は、まあ、大学で、理系っていうか工学部出身、そういう人が営業技術であったり、
はい、
それからまあ文系で入ってきた学生さんも、安川さんとかオムロンさんの方のいわゆる研修を受けてですね、実際の商品知識を会社に入ってから勉強してもらうと。 いうようなこと。
それ中国の省力化投資っていうのは結構これもう株式市場のテーマとしても長いんですけど、あの大切な点なんですね。これあの中国の消費って強いじゃないですか。あれ給料が上がるっていうのが分かってると人って物を買うそうなんですよ。例えばあの給料5万円の人と給料10万円の人、まあ、違う国でいるとするじゃないですか、はい、で5万円の人の給料が来年以降分かってると思う、うんとするじゃないですか。で10万円の人は来年以降ちょっと仕事どうかな、上がるかどうか分かんないとするじゃないですか。で給料のレベルは違うんだけれども5万円だけど来年以降上がると思ってる人ってこれお金使うんです。
そうですね。まさしくだから所得が上がるとですね購買力もつくわけですから、まさしく中国は今だからその消費っていうかですね、そういう部分ではあの需要化、あの需要地になってるわけですけど、
さてそれ、はい、足元発表されてる決算なんですけれども、
はい、
4、6月期の決算が、7月の後半に発表されましたけれども、はい、この数字はすごくいい数字に、見えております。売上高で 12% 増加の216億円、それで営業利益は 92% ほど増えて8億円という、そういう状況になったんですけれども、この事業環境、この成績を稼ぎ出した事業環境、改めて、山本社長はどういうふうにお考えになってますか。
実はまあ3月11日にですね、大変不幸な大震災が起きまして、どうなることだろうかということで、まあ、当初はですね 30% ぐらいダウンするかなというようなことで非常にあの不安をしてたんですが、逆にまああのお客さんによってはですね、非常に部材の供給が非常に厳しくなるというようなことがございまして、まあ、4月から5月にかけてはですね、非常に部品の関係の注文が、かなり多くいただいたと、
はい、
それからそれが売上にまあつながったということで、まあ思ってた以上にですね、まあ震災の影響を受けないような状況で、まあ、この4月から6月は終えることができたのかなというのが、まあ数字的な状況ですね。
そと部品について、例えば一部の部品がこう供給に不安が出てくると、はい、やっぱりお客様としてはあの少し在庫が増えるとしてもあの製品確保したいなと思いますよね。
まさしくそうですね。
まあ、そのあたりの動きが、はい、受注の増加、売上の増加という形で現れたということでしょうか。はいはい。さてその受注の状況などを見ると、この決算短信の後ろの方には237億円というような受注高になってまして、はいはい、売上が216億円で受注が237億円ということは、随分社長貯金ができましたね。
おかげさんでですね、受注残が増えました。やはりあの急にまあご注文いただいたケースもございまして、売上がちょっと追いついてないというような状況がこの第一四半期の状況ですね。で今これを7月から9月に第二四半期に今入ってるわけですけど、足元は若干その先ほど言った先行した手配が一部調整にをされてるというお客さんも、一部は出てきてますので、そこら辺は注目っていうか注意しながら、進めていこうというふうに見ております。はい、
そこなんですよ。でも社長そこが伺いたかったんですけれども、ちょっと7、9月期にはややこの仕事の状況、これ勢いが落ちているんですか。
お客さんの生産計画が少しダウンしているようなお客さんも実はあります。ただ今もう8月のですね、後半になってきておりますが、残すはあと1ヶ月強ぐらいですけれど、今の段階ではですね、ほぼまあ計画にほぼ近い状態で着地するんじゃないかなという今見通しはつけております。
はい、そこでもこれ、世界の投資家の関心事になるんですけれども、はい、この下半期以降の今のマーケットの動き、株価の動きなどをこう世界的に見てみますと、ちょっとエレクトロニクス企業についても自動車産業についても下半期以降の景況が、厳しくなるんじゃないかということで、マーケットはそのあたりを懸念している部分があるか かと思うんですが、はい、その下半期以降の事業環境、はい、社長はどのようにお考えでしょうか。
非常にこれ難しい状況です、うん、でいろいろまあお客さんから伺ったりとかですね、まあ、金融機関とかだとか証券会社の方の、 あのお話を伺うんですけれど、非常に難しい今状況で、ただまああの現場の営業の方に言ってるのはですね、まあ、足元の要するに、状況がですね、生産がダウンしたとか、いわゆる、設備のテーマが延期になったとかっていうのは一部にあります。ただあまりそこに気にせずに、もう少しお客さんがどういう方向に向かってこれから進んでいくのかっていうところをよく注目をしてですね、特に今海外でいきますとやはり中国と ASEAN のタイあたりがですね、かなり、円高の関係もあってお客さんの機械が現地で組み立てて現地販売をするというのがですね、まあ、ますます加速しておりまして、当社の海外拠点で、制作場所の問題であったり、あるいは現地調達する時のお手伝いをということで、今テーマ相当いただいてますので、先々はもうそういうことをですね、注目してやっていこうというように考えております。
仕事の波っていうのは常にあるはずですよね、はい、でその仕事の波が今ちょっとこの下の方に来ているというような状況の中で、はい、もうより中長期的にその会社としてはあのお客さんの期待に応えるためにやるべきことは何だということを そこを足元から見つめ直すような状況なんでしょうかね。
まあ、特にあのセットメーカーさんはどうしてもですね、生産拠点を、需要地生産ということでどんどん海外で販売する製品は海外でお作りになられるというこれは止められない状況ですね、うん、ただ、日本が空洞化するということがございますので、特に、まあ震災後のまた環境が変わりましたので、はい、環境エネルギーだとか新しいその成長する、電気自動車の EV 関係だとか、うん、あるいはロボットであったりとかっていうようなところをですね、まあステップ線の中継でやっておりますけれど、こういったところの新しいテーマを今掘り起こそうということで、国内は今、そういう指示をしております。
御社の中期経営計画でステップ線というのがあったわけですよね。はい、はい、であの今伺っているとこ一部そういう会社もあるということで、受注の状況なんかちょっと発酵色が出てるような感じ。
そうですね、
ですが、はい、そういった中であのこの分野はやっぱりまだ伸びてるなとか、それから地域はやはりアジアですか。
そうですね、あの特に、生産の拠点を、まあ、アジアの方に移されて、先ほど申し上げましたように世界の工場というような形で中国言われてますけれど、中国の自動化に即応して我々のお客さんで FA 機器をお作りになられているお客さんございます。まあ、特に安川電機さんも私どものお客さんですけれど、アジアで生産するシフトをですね、はい、この津田社長が相当今、方針を打ち出されてですね、海外展開をされておりますし、そういうお客さんが大も多いということですから、そういったところは注目してやろうと。
震災後そういう会社も増えましたよね。
そうですね、はい、いわゆる仕事の場所工場が、まあ、一つに偏っているとちょっとリスクが多いので、
そうです、
あのそこの場所を広げようというような、そういう動きは日本企業の中では強くなってるわけですよね。
そうですね、それともう一つその、中国一辺倒じゃあのということで、いわゆるチャイナプラスワンということで、それが ASEAN の方のベトナムであったりとかインドネシアだとか、はたまた今インドだとかっていうような話も伺っておりますので、まあ、そういうのはまだまだあの伸びていくんじゃないかなというふうに思っておりますし、まあ、国内は国内でまた日本のその技術力っていう部分でですね、新しいやはり、商品開発だとかそんなのがやっぱり出てきてるんで、まあ、そういうお手伝いが少しでもできたらいいなということで考えております。
新しい商品というと、どういった分野を社長はお考えなんでしょうか。
現在ではですね、電気自動車だとかそれにまつわるインフラの関係で、そのパワーデバイスだとかパワー系ので、もともとその日本が得意なそのアナログ的なあの製品っていうんですか、いわゆるまあ 液晶テレビにこうあのとかパソコンであるそのデジタル的なものっていうのはほとんど中国でそのプラモデルみたいにも作れてしまうようなものなんですけど、もう少しこの高圧であったり、強電であったりっていうようなところっていうのは、先ほどあの風力発電のお話がありましたけど、ああいうところの制御技術っていうのはなかなか難しい技術だそうですから、
中国やなんかに、まあ、まだ真似できない、
はい、そうですね。だからそういうところのビジネスはこれからまだまだ、パワーコンディショナーであったりですね、そういうのは伸びてくるんじゃないかなっていうふうに期待しております。
パワーコンディショナーというと、やっぱりキーワードというのはその電気の扱いをうまくやりながら、キーワードにしては長いですねこれね、あの節電ですとか
そうですね、
あの電力のうまい扱いですとか、ね、はい、そういうことになるんでしょうか。
はい、
国内工場でも節電は随分テーマになりそうですよね。
これから多いと思いますね。特に、まあ、計画停電とかね、そういうやっぱり、ことがございましたから、特に拍車がかかってですね、もう一回その電力の見える化だとかっていうことで、省電力の製品をやっぱり新しくこう採用しようとかっていう動きが、活発になってきてますので、そういうビジネスをやっぱり取り込んでいきたいなというふうに考えてます。
工場の中での省エネ節電というのは、ちょっと具体的に考え、おっしゃっていただくと、分かりやすく、お願いできればと思うんですけど、
先日もですね、当社の、社内情報誌で取材をさせていただいたんですけれど、東洋水産の、マルちゃんっていう、
はい、
緑のタヌキ、そういう作ってる会社さんの設備でいろんな機械を使ってらっしゃるんで、そこの電力が、どのくらいであるかで、それをいわゆるそのピークカットっていうんですかね、電力がピークにならないようにこう運転をどういうふうに平準化させるかとかっていうようなことの部分をお手伝いさせていただいた実例がございまして、大変うまくいったということで喜ばれておりますので、そんなことをいろんな業種のお客さんのところに提案していきたいなと思ってます。
ある半導体関連の企業の社長さんがおっしゃられてましたよ、
はい、
あ、で計画停電じゃ製造業はもうあれやめろって言われてるのと同じだけれども、はい、15% カットだとか 20% だカットだとか、それで対応しろって言われたら日本企業は強いよ、うちはちゃんとピーク電力のカットなどして対応なんかすぐしちゃったからなんていうこと、
そうですね、
そんな話されてましたよね、
あ、そういうのにじゃあ少しずつ電力を減らしたりするのに役立っていく、ね、はい、面白いですね、うん、工場っていうのもいろんなことができそうです。お家のテレビの待機電力なんかと同じことですか、
ね、そうですそうです、家庭でもね、やはりね、お兄ちゃんがクーラー使ったらすぐピークになる
多分工場の電力の桁数はもうちょっと違うかもしれませんけどね
全然違いましたねはい、46が終わって市区などの見通しも伺いました。今日は三和テクノス山本誠社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
三和テクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
東証一部証券コード8137三和テクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国、17拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137三和テクノスにご注目ください。